システム思考を活用するをテーマに進めます。データを分析しても、当たり前のことしか出てこないことはありませんか。仮説なく、とりあえず原因究明する、多分こういうことだと思うと、仮説を立て、この質問を入れようとか、多分、この仮説は、こういう傾向が出るはずだよ。だから、これとこれと、この3つも考えて分析しようと、原因結果を追求していますか。私たちは、システム思考をあまりしていないように感じます。図を見てください。図が目に入ったとき、あなたは、何を感じますか。どんなことを考えますか。何か、右上がりだ、いや、左下がりだ、バラバラに散らばっているだけだ、点の大きさが違うんじゃないとか、でも、何も気にしないで、すっとその場を離れる人、気にしている暇はないな、とつぶやく人。この図から、私たちは、何がしかの傾向を決めることがタスクとされました。タスクに応えるため、点の集合の分析を始めます。そして、タスクチームとして、どんな視点で分析するかのアイデアについて意見を聞くことを始めました。問題を解決するため、見ざる、言わざる、聞かざるはしないことを決めました。システム思考を学習し、システム思考は、問題解決や改善のために、全体像を把握し、関係する要素を分析することができる。システム思考の手法を活用することで、問題解決の効率化や、より良い意思決定が可能になります。そこで、システム思考は、1、何々は、どんな、何々で構成されているのか？その構成は、要素として、どんな関係があるのか？その構成に影響を与える外部要因は何か？その要因に対して、私たちは何ができるのか？その要因へのアクションがもたらす結果や副作用として、心理的安全性も含めて何かな？などを分析、評価し、効果的で納得しやすい解決策に結びつけます。もちろん、システム思考は簡単なことではありません。システムは、複雑で不確実で変化しやすいもので、システム思考をするためには、多角的な、視点、情報、知識、経験などが必要です。ここで、思考方法、システム思考とロジカル思考の違いと強みについて、ロジカル思考は、1、問題を要素に分けて原因を分析します。2、特徴は、要素分解にあると言えます。要素を分解することによって単位を小さくし、それぞれの要素の理解を深めることができます。でも、ロジカル思考は、静的であることが前提の思考法であり、時間変化が考慮されていません。一方、システム思考は、1、要素間のつながりや相互作用を分析する。2、時系列の変化を踏まえ、全体の振る舞いを理解するための思考する。3、基本的な構造は因果のつながりで、風が吹けば桶屋が儲かる。そして、因果のつながりは元に戻ってくる。これがループです。4、そして、ループは、時間の経過で変化していきます。どちらも強みがありますので、目的に応じて使い分けます。では、4、時系列変化パターンについて、熱い環境のループを考えてみましょう。下の図を見てください。A、外の環境の気温が上がる。高いほど、暑さを感じる。B、暑さを感じるほど汗が出る。C、汗をかくほど暑さは和らぐ。では、注目すべき因果推論の説明をします。統計学において、最近注目されている因果推論です。因果推論は、データに因果関係があるかどうかを推定する手法で、因果関係は、原因とその原因が起こす結果の関係です。なぜ、この分析が注目されているのでしょうか。理由は、因果推論の結果が、意思決定に大きく関わって、影響する点にあります。推論とはについて説明します。前提や証拠から規則、過去の事例、メンタルモデルを収集します。メンタルモデルは、過去の経験のこと。この規則、過去事例、メンタルモデルに基づき、結論、または新しい情報を導く思考のプロセスのことを推論と呼び、2つの推論は、演繹と機能がその代表です。推論のタイプは、演繹推論、デザイン思考と機能推論、積み上げに分かれ、ビジネス現場における因果推論は、業務の品質や効率を改善し、効果を高める。手法は、PDCA、プラン、ドゥ、チェック、アクションのフレームワークです。これは、何か業務改善に取り組むときは、まず目的を決め、目的到達の施策をプランし、その目的到達の施策を実行し、 施策の結果を評価し、その評価に基づき改善案を考えてまた行動する。この繰り返しスパイルアップする、この仕組みです。因果推論は、PDCA サイクルの中では、評価のプロセスで役立ちます。例として、生産性向上は、計画した施策を漏れなく確実に実行した。じゃあ、施策実施によって、生産性向上、結果がどれぐらいだったのか、の評価をします。計画通りの成果となれば、次の新しい生産性向上施策の設計をし、実行します。ここで考えてみてください。今月の生産性の向上、結果は、本当に、向上施策の実施、原因から出たのかな？もし、施策実行が結果につながっていなければ、次の施策計画、実行をすることは、無駄になる恐れは大です。それを見極めるために、生産性向上施策が、生産性向上に対して、どれくらいの効果をもたらすのかを推定する必要があります。この推定の手法が因果推論です。このように、経験と勘と度胸ではなく、科学的に適切な評価を行うことが、適切な改善活動につながります。これは、製造部門だけでなく、新製品の評判を評価する部門、行政機関の政策を評価するなど、様々な評価プロセスに使えます。また、何がしかの施策を評価するときに因果推論を実施することは重要です。ここから先は、データ分析をするとき知っておくべき因果推論の基礎的な考え方を説明します。相関関係があるデータから因果関係を推定する。2つの変数、変数 X において、一方が変化すれば、もう一方の変数 Y も変化するような関係があれば、相関関係があると言われます。しかし、相関関係があっても、必ずしも因果関係があるとは言えません。そこで、因果関係と相関関係、因果関係と相関関係の違い、そして因果関係を推定するときの注意すべき点について説明します。因果関係と相関関係の違い、相関関係は3つ、正の相関、無相関、負の相関があります。図で示すと、上の図1のようになります。図1の左は、右肩上がりのグラフです。これは、一方の変数、横軸が大きいときに、もう一方の変数、縦軸も大きいという関係で、正の相関と言います。図1の右は、右肩下がりのグラフです。これは、一方の変数が大きいときに、もう一方の変数は小さいという関係で、負の相関と言います。図1の中央は、一方の変数が大きいときに、もう一方の変数は小さくも大きくもないという関係で、無相関と言います。相関関係の強さは、相関係数という指標で示され、分析で、相関係数は、マイナス1からプラス1の間の数字を使います。相関係数が、負、マイナスの時は、負の相関を示し、相関係数が、プラスの時、派生の相関があることを示します。相関係数が0に近いほど無相関で、係数がプラス1またはマイナス1に近くなればなるほど、相関は強いことを示します。相関関係のイメージ、正の相関、無相関、負の相関を図1に示します。次は、因果関係です。原因とそれによって生じる結果との関係のことで、この関係は、一方が変化すればもう一方も変化するような関係で、これを相関関係と言います。つまり、因果関係と相関関係は、次のように、因果関係は、相関関係に包含される関係にあります。要するに、2つの変数の間に因果関係があれば、相関関係がありますが、相関関係があるからといって、因果関係があるとは限りません。包含図を見てください。また、因果関係があるためには、条件が必要です。1原因となる変数、変数1、2、3は、結果の変数、変数1、2、3よりも、時間的に、前の過去、古くから発生していること、時系列性があること。に他の外部要因の影響を受けない状態であること。最初1の条件について、図3にイメージを示します。図3の上の因果関係では、変数 X、原因から、変数 X、結果に、時間的な矢印が伸びています。これは時系列を表します。この時の因果の方向は、変数 X、原因、変数 Y、結果です。図3の下の相関関係では、変数 X と変数 Y の間に時系列の関係はありません。また、 原因も結果もありません。だから、図の XY に原因と結果を記入していません。相関関係は原因も結果もありません。相関関係、因果関係に騙されないため、ぜひ知っておいてほしいことは、本来、因果関係がない2つの変数が、見えない要因によって因果関係があるかのように推定してしまうことがあります。これを疑似相関と呼びます。そして、データ分析において、この疑似相関を因果関係とすることは、非常に危険です。疑似相関について、3つの例を挙げて解説します。例1、因果の方向が逆になっている。逆になっていないか？原因、結果を決めるときには確認をすることです。すなわち、原因となる変数が、結果となる変数よりも、時間的に、前の、古いときに発生していない。時系列性がない。例に、行楽が起きている。ここは大事です。季節は夏の真っ盛り、かき氷の売り上げと、水の事故の件数の間に、正の相関がありました。この結果から、かき氷の売り上げが増加する原因ことによって、水の事故の件数、結果が増加すると因果関係を推定することは正しいのか？アイスクリームの販売量と電気の使用量との相関にも同じような展開があるでしょう。1因果関係を示せ考えてみます。もし、これが正しければ、かき氷の販売を控えるという意思決定をしなければなりませんが、これは正しくないぞ、と直感的に理解できるでしょう。どうも変だ、なぜを考える必要があります。2因果関係を推定するとき、相関関係のある2つの変数の背後にある別の変数、原因を考えることが必要です。この例では、かき氷の売上と、水の事故の件数の2つの変数に共通して、影響を与える変数として考えられる変数、背後要因には、変数1、変数2、変数3、例として、気温、または湿度、風向きも考えられます。この場合の因果関係を作ってみると、気温、原因が高くなることによって、かき氷の売り上げ、結果が増加することと、気温、原因が高くなることによって、水の事故の件数、結果が増加することの2つの因果関係を表しています。つまり、かき氷の売り上げと、水の事故の件数には因果関係はないから、この関係は疑似相関と結論できます。そして、かき氷の売り上げと、水の事故の件数の2つの変数は、気温という外部要因の影響を受け、行楽が起きている。外部要因の変数の気温は、行楽因子と呼ばれ、気温という行楽因子によって、かき氷の売上と、水の事故の件数は、疑似相関で、2つの変数に行楽が起きている状態だ、ということができます。例3、選択バイアスが生じている。選択バイアスが生じているケースです。試験科目は、英語と数学で、各200点満点とします。試験の合否は、2科目の総合得点で判定、合格最低点は260点でした。この試験の合格データを分析すると、英語の点数と数学の点数に、負の相関がありました。この分析結果から、英語の点数、原因が高くなることによって、数学の点数、結果が低くなるという因果関係を推定するのは正しいのか？この場合の因果関係を示すと、英語を勉強すると、数学の点数が下がるので、英語は勉強しない方がいいという意思決定となります。これは、直感的に正しくないことがわかります。では、なぜ、合格データの英語の点数と数学の点数に、負の相関があるのでしょうか。ここで、受験者全体のデータで、英語の点数と数学の点数の散布図を示してみました。すると、2つの変数の間に相関は見られず、無相関でした。そこで、合格と不合格を分けた散布図を作りました。合格ライン、総合得点が260点を直線で示し、合格ラインは、例えば、X 軸、英語の点数が200で、Y 軸、数学の点数が60の時、X 軸が60で、Y 軸が200の時などを示しました。散布図の中の合格データを見ると、合格者のデータは、右肩下がりの負の相関があるように見えました。受験者全体のデータでは、英語の点数と数学の点数に相関関係はないにもかかわらず、合格者のデータだけに絞って分析すると、負の相関があるように見える。この例のように、分析データをするときに入り込むデータの偏り、歪みを選択バイアスと言います。この因果関係を図に示します。 英語の点数と数学の点数は、2つとも総合得点に影響しています。因果関係ありです。例では、英語の点数と数学の点数の因果関係を、総合得点から合格ラインで絞ったことにより、選択バイアスが生じました。このように、因果関係を調整するときに入り込む選択歪み、選択偏り、バイアスのこと。補足。選択バイアスは、情報を得るときに、データの一部のみを取得する、そして分析した結果に歪み、偏り、バイアスが出ることを指します。データ分析において、サンプル選択によって偏りが生じる事例は、ある商品の評価を調べる場合、その商品について、いい評価を持っている人が回答する確率が高くなることがあると、その商品について、悪い評価を持っている人の意見が反映されないため、偏った結果になってしまう可能性があります。まとめ、疑似相関を確認すること。ここまで、因果関係と相関関係の違いや、疑似相関について説明しました。実際にデータ分析を行うときは、分析している変数同士は疑似相関状態にないかを慎重に確認する必要があります。Python を使い散布図を描き、相関係数を求めることで、データの因果関係の整理ができます。Google コラボラトリーを試みてください。システム思考は、問題を解決すること。問題解決には、今起きている出来事、結果と、そのなぜ結果を起こしたか、原因を突き止めることです。自己調査、災害調査の原因探究にも、同じシステム思考の理論が使えます。デザイン、セーフティー、システムでした。